はい、おはようございます。清水松本レジの声。先ほどね、大森さん帰られましたけど。
いたんすか？
会ってないの？
嘘？うん。
はい、さっきまで。ね。
焼き肉も食って一緒に。
大森さん。
小森さん。
小森さん。
小森さんと
小森隆弘さん。
いたんすか？
小森隆弘さん。
マジかよ。呼べし。呼べし、ほんとに。
会いたかった？
小森さん。見てこれ、このキャップ。ラジオだから見えないかもしれないですけど。
ヤマハですよ。
青の。
いやー、ちょっと呼んでほしかった。
一緒に焼肉。
僕もいただきました。
うわぁ、もうそれはもう、今年、まだ入って、すぐ少しだけど、今年一番のミステイクですよ、俺。
いや、そうなん
で、
ね。
ちょっと。
素敵ですね。
自己紹介してもらっていいですか？
あー、すいません。急遽、ちょっと釣りしてたんですけど、
はいはい、
みんな集まってるっていうことで、
はい、
飛んできましたよ。鈴木亮人です。
あ、今年初の。
あー、もう。初のやっと読んでもらえた。
釣りの話しよう。
違う、あ、そうか。前回あんま喋れなかった。
前回はもう
酔っ払いに絡まれ
て。
あ、そっか。
一応いた。
地元だったのに借りてきた猫のようになってました。
楽しくしてた。
5年前かあれか。
え、一応今喋ってんのが吉貝の松村さん。
吉貝丸貝の
魚釣り吉丸貝の
隠せてないっていう、
黙ってればイケメンなのにって、ね、黙ってればっていう
人間性に何あり、
そう何あり。
そして、大阪からセンちゃん、
はい、センダーです。
バイトセンダーが、
はい、
スーパーバイト
スケット、センダー乗っても借りたいって。
いや、
それ違うの？
鈴木の手も借りたい。
鈴木は、僕らの中でキャットハンドって呼んでるから。
キャットハンド。
キャットハンド鈴木だから。
キャットハンド
鈴木料理ですね。
そんな、でも、まあまあ、
やれ。不器用だから。もう、呼ぶ順番としては最終。
そう、もう、ヨーキン君が工房にいたら相当ピース。
もう、キャットハンドが、もう呼ばざるを得ないぐらい。
ひどいでしょ。
まあ、イメージがない
っすね。ないぐらい。
ある意味最終兵器。
みんながこれ冗談だと思って聞いてるかもしんないけど、うんうん、まあまあ、
ね、
こいつどうやってフック交換してんだろう。
確かに。
そんなに、
すごいよ。
イメージがない
ですね。フィール分解して戻せなくなって
。チャレンジするのが面白いよね。
だって、松本さんが、いとも簡単に、なんか、いや、すぐに戻ったみたいなことをやったり、メンテ。
でも、一回バラして、パーツとか分かるもんなの？
でもね、バラした状態から戻すのは結構大変ですね。ぐっちゃぐちゃだからもう。
うん、
よくやって。自分でこう整理してれば簡単ですけど。
うん、そうですね。
ぐっちゃぐちゃビスが取れとかが、ちょっと。
いや、でも、
猫だからね。猫のことが爆買いしちゃうもん
ね。そう、でも戻してもらったリールは、すっげえ、今多分一番調子いいリールですよ。俺の中で。もう巻き感が全然、松村君のこれ何塗ったんだろうみたいな。
何？よだれ。
よだれとか顔の油とか。
やっぱりすごい。もうね、シルキー通り越してミルキー。巻き持ちがミルキー。
ミルキー。
本当にシルキー通り越して。それぐらいすごい。あんなポンコツだったのにっていう感じ。
気持ちいいよね。
だからまた分解して渡そうかなと。
また分解した。
元からちょうだい。
月2ぐらいでお金払ってやってもらって。
いや、本当に。
月2はやりたくないでしょ。
なんで同じ5本の手なのに、あんなにものが違うんだろうって思うぐらいに。
その亮人君が、この前、ロドリーの冬の取材出てて、で、電話で喋ってたの。で、なんか、なんてだろうな、なんか前の日に、なんかで行くっていうのを聞いてて、その取材、
はいはいはい、
が、ズーシミがうちに来たからその話をしたか、かな、うん、あ、その取材でルアー乗せてもらったから、カップレス。それもあって、ズーシミが動画撮りに来てくれたんで、
うんうんうん、
で、まあ、ユニ君の電話で、あ、 まあ、聞き間違いだろうなって思ったのが一個あって、うん、な釣れたって言ったら釣れました、
はい、
朝一そうめっちゃ良かったじゃん。もう12月の、うん、
いや11月の初めです。
あ1月の頭、
うん、1月頭、そう
寒い
日、うん、寒い日、うん、寒かった。
で、あの初っ端にもいきなり一匹釣って、
うん、
安心できた
というやつ。
やっぱりそうそうそう、よかった。あれは
何で釣ったって言ったら何だったって
。あ、俺も知って、俺知ってますよ。
書き間違えかと思ったでしょ、あの記事
ね。
確
かにえってなりますよね、イメージからしたらね。でもおかっぱりっていうところね、もし昔やってたよね。
そう昔やって
た、うん、違う違う違う、そこじゃない。
あ、そこじゃなくて、
うん、何で釣ったんだっけ。
え、自作のスモラバ。
スモラバ、ね、違うよ、誰かに作ってもらったやつは自作って言わないよって俺は言うわけ。それだとだから松村さんの自作のスモラバだったりとかするわけで、うん、自作っていうのは自分でやったやつだよって教えてあげたんだけど、
ね、
ロドリにも自作のスモラバっつって、
そう、
ま
あ、いい
か。
そう、あの、いや、ほら昔、それこそ本当10年以上前ですよ、あの、まあ、土屋信仰とかで、冬の定番はマイクロピッチシェイクと、うん、まあ、スモラバのあれ、うん、で、あれ、いいのがなかったんですよね。だから、そう、で、あの、実は川村幸太郎さんにこういう釣りのこういうのがあるっていうのを教わって、で、川村幸太郎さんの友達の方も、あの、お知り合いだったんで、うん、こういう風に作るといいよって言われて、一個サンプルも、サンプルっていうか作ったので、完成品もらって、うん、おお、これか、これか。
まだ釣り具屋時代。
まだ釣り具屋時代ですね。二十歳の頃ですよ。
ああ、そうか。
で、夜、仕事から帰ってきたら、スモラバを1個巻いて寝るっていうのを1ヶ月ぐらい続けて。
あ、そんな古いやつなの？
そう。
あ、昔のやつが残ってたんだ。
そう。で、それがずーっと、で、その後ほら、もう、あの、あんまり進行とかも人も多かったし、あんまりその釣りも冬しかやんないんで、で、50個、60個作ったやつの。
そんな作ったの？欲しい！
すごい。
ルフィ君のスモラバ、リマラバぐらい欲しい。
レアだね、相当レア。
そう、で、あの、ほら、あの、もとは、あの、そのマイクロピッチシェイク用の、あれで、うん、あの、イガグリみたいなやつを作って、それがまあ今回、新トネ、横トネか、横トネの冬の取材だったんで、まあまあまあ、その、そう使うとこはあるだろうなと思って。
買えよ、今いいのいっぱい売ってるから。
いや、
そう、思い入れ、
いや、思い入れもそうなんですけど、
ちゃんとバランスは、
バランスがね、
あの、
なんせだって、いや、今ね、その多分そのタイプのスモラバない。
あ、そ
う、うん、
ちゃんとそれあるんだ。
張りのある感じ、ね、
そう、張りのあるラバーで、
ちょいイガグリ、
そう、イガグリパッとこうなってて、で、姿勢、フックの強度、ガイドのバランス、
水平姿勢、
うん、でそれにあのダブルリップ、新しい、まあ、ニブロが出てるダブルリップのやつをちょっとカットして、そう、
カットして、どっちを、頭の方を
使う
の？
うん、頭じゃない、尻尾の方よ。そう、あれはもうピリピリピリピリピリピリってこのずっとした痙攣シェイクが、
あの、確かにあの日本の尻尾のスモラバいいね。
いいいい、あれは、
うん、だって一本であの細いのつけれないじゃん。
そうなんですよ、日本だから
ね、ピリピリピリってね、
で、ノンソルトなんで、
強いしね、
そう、ノンソルトがスッと水平姿勢で、そう、でもこれだと思って、でも朝一ほんとすぐにポンと釣れて、だ、何個かあった場所は、震災の後、前だったんですよ、俺、養豚よくやってたのは、2011年の前、震災ってやっぱ崩れちゃったりしてて、土のうとかも入ったり、あの、玉ねぎみたいにも入ってて、ポイントがだいぶなくなっちゃってたんで、まあ、ああ、1本しか今日は釣れないだろうなっていう。そんな自作のスモラバ、え、じゃあちょっと
見たいですね。
ええー、
いいっす
か。でも車の中にありますよ、うん、今日も一回投げたの。
マジで
持ってきましょうか。
いい、別に、
いや、ああ、いい、いい、
まあ、
そうそうでもないな。こいつら、そうでもないな。
いざもらえそうになったら別に会社
としてたみたいな。うわ、もうひどいな。ちなみにマーク2があるんですよ。マーク1はまだあのね、完成してないです。マーク2はね、やばい。
嘘。
ほんと。
欲しいかもしんない。
うん、
もう締め、ね、マーク2はね。
え、じゃあ今度分けてくださいよ。
ほんとに欲しい、うん、俺のラバージグ。
あるんす
か。ある。
今
あるのはマーク1。
ワンなんだ。
なんでそのヘボイ方持ってきてるんです
か。これね、ヘボイ方の方がね、その途中からジグヘッドが手に入んなくなっちゃったんですよ。 理想のジグヘッドがあって、うん、マーク1の頃は理想のジグヘッドがあったんでそれで作ってたんですけど、マーク2はその締め方とかそういうのが完璧なんです、強度とかが。ただその理想のジグヘッドがないからマーク2はそこがちょっとダメなんです。だからもしもジグヘッドができて今があればマーク3ができるんで、もうマーク3はね正直ね
出すか
出すか示すからこれ塚本さんから一回許可入れないと。
あ、そうだね。
そう、
一応もし許可が出たらうち工場長の松村にごっそりとっつわりを。
違う工場長の松村
が巻きます。
作っちゃうと多分レベル格段に上がっちゃうから、いでもそれの方がいいのかな。
マーク3の
マーク3
味がいなくなる。やっぱあガタガタの方がいい。
ちょっと出して作ります。
ひどいな。
あの手でちぎる。
手でちぎる。
あの時代は手でちぎるをやってなかったわけじゃん。でもまるで手でちぎったみたいな感じだったけど、写真で見たら。
あれほんまですか。あれ扇状みたいになってこう、こう、
パ
パパパパパパみたいな、あの、ぼんぼりみたいな感じ。
ぼんぼり
みたいな。あんな風になるはずなんですけどね。
ロッドアンドリール見つからなかったんだよね。
向こうあったっすよ。で今月号ですか、なんか寮にその名前載ってるやつありましたよ。
あった、
はい、一番右下の方に。
先月も載ってんじゃねえ
ぞ。先月はね、あれアングリングバスか。
あ、そっか。
そう、その前の月がまたあの、あ、そのロドリーでローラ作戦
かすみ
最近その
お世話になってます。
いい仕事してんな。
いやいや
しっかり。
でもね、スモロバ作りってでもみんなやりましたよね。ラウジグ、ジグ巻きはね。ね。
ジグ巻きはして。
そう。あれね、俺普通のラバージグはね、うまく巻けなかったの。
これ、
はい、あ、それじゃない。
これじゃない、これ。
それじゃない。
どっかに。2月号。3
月号。1
月
号。
ね。
1月に釣りしてるでしょ。
そう。だから、2月号かな。
え、それじゃない、それじゃない。
あ、違う違う。表紙が違くない。ローラー作戦ってなってるやつですよ。
一番新しいやつが3月号か。
うん。
いや、違うよ。
かな
?2 月の25、1月の25に出たら3月だ
っ
け。うん。あ、じゃあ3月号だ。
多分あるはずですけどね。あった。もうみんな、ほんと俺のこと好き。
大好き。まあ、
な
しょうがないけどね。
結局ね。
結局のところそういうことなんだろうなって
思う。行き着く先はそう
だ。そう、行き着く先はね。
鈴木亮平。
そう。結構ね、嫌いとか言っててもね、一周回って戻ってくるから。
ね。
ほんとほんと。
なんだかと言いながらも。
ほんと。なになになに、なになになになに、綺麗やん。
まあ、見た目じゃないですからね、大事なの
は。おい、
なんか、この裏の辺折れてないですか。
気にしてないですか。だって、10年間ボックスの中にしまったってやつやもんな。
下手っすね、やっぱ。
おい、
つって張り広がったこれ。
あ、そう、ちょっと上向いてます。そう、
ね。それはね、
それはそうだ、近距離で、ぶち抜くから。
へ
ぇー。おい、ま
あ。今出てる号ですもんね。3月
最新の。あ、そう
の。ロッド&リール見ていただければ、あ、うちのルアーも紹介していただいてますし、多分ですね。あの、ヨニー君のその、この、これが？
うん。もう冬の。
マーク1。
これマーク1。マーク2はね、もっとね、もっとここがギュッてしまって、もっとパッて開いてるんですよ。
ああ、
わ
か
った。そう。で、あと、このヘッドのカラーも、いろいろ、グリパンとかね、いろいろ、カラーに合わせてね、展開してるんで、ね。
縛る力が大事なんで。
そう。
ラファーが切れるギリギリぐらいがパッてい
い。でもね、しかもね、その締め方もね、もっとパッとなる方を知ってるんで。でも企業秘密、もうここは言えない。みんな聞いてるから。すぐほら、真似されちゃうから。
すげえ。
そう、マーク2は。ただね、そう、ジグヘッドのバランスが、ね、いいのはなかった。そう。
自分で鉛溶かしたりするんですか。
鉛溶かさないかな。
さすがに。
そこまでは。お、
いいやつ。
ああ、もう来てたんだな。ほんともうちょっと、もうちょっと早く来たかった。
前ぐらいまでゲストで来られてました。
コウモリさん、
よく使う色は、
コウモリさん。
BP ゴールデンシャイナー。黒銀ね。
うん、
TO チャート、TO シャート、TO 黒。
うん。
これオレンジベリ
ーなの？うん。ブラックバックチャート、オレンジベリー。
あれでも TO チャート今、腹が、
ん？
オレンジじゃないの？
あ、これだって TO ギルだもん、これ。
イレフさ、TO チャートさ、腹、オレンジじゃないな。
え、TO クロー、TO チャートは持ってないよ、俺。ここに入ってない。ここにも入ってない。
腹オレンジじゃないん
で。ある？うん、あ、マジで？
うん。
へぇー。まあ、俺はコッパーチャートのが好きだ
った。それいいよね。
あれ面白かったな。
いやほんとちょっ
と、うん、スマラバ
スマラバ
スマラバ
もう
俺もうちょっと綺麗かと思った
らおいだからこれをいろんな人らは知らんからさ、うん、それもイメージとしてさいろんな釣り人のそのスモラバだと思ってるわけじゃない、うん、あやっぱ、うん、なんかその自作するんだな、うん、この人みたいな、うん、だけど知ってるからさ
自作するタイプの人間じゃないですか、
ね、初めて聞いたぞ自作って
言っていや
でもそんな前だったねでも何十個も作った
の、ね、何十個も作った、うん、いやでもほんとねほんとあの頃はもうでも結構なくなってんですよでも
メーカー名もキャットハンドでしょ
キャットハンドいい
キャットハンド
キャット猫
のせいゴッドハンドじゃないでしょ
キャットハンド
キャットハンド
猫って結構でもあの頃作ってたんですよそれこそフットボールも結構作ったしいやフットボールは
面白いね
うんでもうまく負けなかったやっぱりだからラバーの量ってやっぱり難しくて、
ね、
そう2分の1よりすっげースローフォローしたやつが出てきて
巻きすぎた
自分に怪我ないからほら多めに巻いちゃうっていう
増毛しちゃったんです、
ね、そう増毛しちゃうの
分かる
そうふっさふさなの2分の1は
スモラバーとかてかラバー軸にラバー負けないと思う僕も、
うん、
なんかやってみるなんかちょっとめんどくさいです
ね
苦手やわ
僕ワイヤーでやると楽ですけどね
ああ締めるの
結構そういう風に作ってほんと作ったでラバーとかもいろんなラバー買って、
うん、もうあるな家に余ってる、
うんうん、もうなんかもう何て言うんだろう通過儀礼として必ず多分みんなが通る道なんだと思いますであれで限界を知るんですよあ俺向いてねえっていう
作れねえ
作れねえんだ俺っていうそうで俺の同い年にすげえやっぱそういう器用なやつが一人いて、うん、あのまあ T 沢くんって言うんですけど、
うん、
T 沢くんはあの頃からやっぱ器用で、うん、あのもうその後10年ぐらい前からあいつはもう RC クランクの 2.5 だ 3.5 だっていうやつ釣ってるんですよ、うん、でその時にやっぱりリブンでリペイントしてやったりとかしてるの
マジで
そう結構ね俺高沢くんだったら T 沢くんT 沢くんの一番初めに会った時のこいつ気狂ってんなと思ったのはそれ
リペイントした
リペイントしなんかこれいいんだよ
あでもあいつ手伝ってくれたら言えないもんね
まあね、うん、でやっぱり あいつの巻いたジグとかはすごい綺麗にラバーとか巻いてあって、うん、ほんでああダメだっていうあ、うん、1番引き
だよね
1番引き
おいおいおい
それとね、
まあ、いい
よ
ラジオでは伝わんないから
ああいいのね
A の持ってんな
この色あったっけ
あとこれもあともう一個がこれがね
高沢ってそんなんできんねあ T 沢ってそんなんできんねや
でさらにすごいのを見たのはその後ほら証言川とかで RC ブームが打ち上がってきてるじゃないですか、2.5 のでこれねどうしてもやっぱりボートにぶつけるとリップ割れちゃうんですよ、
はいはい、
薄いからでリップ割れたやつも捨てるしかないのにあいつこれに基板をつけてるんですでも普通にこれガリガリガリガリこれやってるだけだとこのヒートに当たっちゃうんですって、
うんうん、
だから綺麗にそれを調節してやっててで綺麗に動くようになってるの、それね作ってくれって言ったんだけどめんどくせえかやだって言われて
そんなことを
やっぱ T サー君作ってこんだ
あでもやっぱそう行かれてるね
行かれてるよあいつもやっぱね
そのやってることが若い時にはそういうことやってたんだね
みんなやっぱやってますよ
へ
えまあねでその証言のカバークランキングでとにかくもっと効率よくいろんなものをってバルサクランク使ったりいろいろやったりぶっ壊れちゃったりしてやってそれで完成したのはここにもあるけど、まあ、ヒューリーとかになっていくわけですよね、うん、その後々も、うん、
ボコボコにやられていくからなヒューリープ
ロいやーあの時はすごかったね
赤いやつ、
うん、赤いやつ
透明の
今目の前にそのヒューリーがあってちょうどその喋っててあのリョーニくんのボックスがあのうちの作業場の机の上にボンって置いてあるんですけど、まあ、RC とミブロとみたいないろいろ入っててクリアでパッて見たら見たことのないいい色のやつがあるから何かなと思ったらマスタードハニーマスタードですね、うん、
それいいっすね
いい色だね
これが元ですよね
あ B7、
うん
いや
これハニー マスタード系のこのなんて淡い色っていうのこれはねやっぱり釣れる、
うん、なんて言うんだろうね、
うん、
これちなみにあの RC クラン
ククリーム色
クリーム RTO のチャート系
ハニーマスタードダッツのって言われそうだけどマヨネーズみたいな色だよね。
そうです
ね。
これをあのガンガン使い込んで3シーズンぐらい使うと日焼けしてそうこの色になるの。
あるあるある、俺もある1個、ね、うん RC で、
ハゲてくんの、
なんかね黄色が淡くなる、
目線が上
色がハゲてくんの、ハゲるのと違う、飛ぶのか、
そう抜けてっちゃう、
抜けるのか、
抜け落ちてくのか、
抜け落ちらないの抜け落ちるって何やねん、
松永さんの帽子も抜け落ちた
よ色どんどん薄くなってくる
の2年ぐらい前からかぶっててさ、その頃チャートだったもんね、
そう
綺麗な発色してたんですけどね
すげえ見つけやすかったのに、最近見た時に
今日めっちゃ馴染んでた、
う違うあれ松永さんじゃないかなって思って傾向じゃない
かなかなかないんですよね、
いやこれ良かったのよ、そうスナック
結局同じことだよね、
スナック
プルーフの甘くなってきてる
帽子すっげえこれ色も良かったし似合ってるしめっちゃおもろい、色なくなって思って抜け落ちてる、
こういうことでしょ、
そうそういうこと、そういうこと、
これ紫外線反応すんのかね、これでもふんわりふんわり
すんじゃないですか多分、ここまでなるとなんないですか、
うん、ちょっと今向こうに置いてあるから、チカチ
そうなんです
、ね、なるほどね、でもでヒューリーヒューリー、ね、宣伝しといてください、
まあまあそのまあよくヒューリーの話したときに、まあ、パワーがね、強いパワークランク系なんですけど、もうあの、な結局これはもう、使い方としては今回あの、大森さん買ったような、
浅いところ。
浅いところ。ああいうところで効率よく、まあ大森さんは7フィートの竿を使って、あの、ロットを上げて、で、9.1 のリールで、まあ、ゆっくり巻くと。意外に 9.1 のリールでゆっくり巻くと、全然潜んないんですよ。抵抗がこっちに来すぎちゃって、
パワーが。
そう。あの、潜らせられないっていうのかな。相当こっち側の力がいるんで、いや結構浅いところ引けるんですけど、でもそれをなかなかやるのって難しいんですよね。それこそ本当毎日のように釣りしてないとできない、うん、でじゃあ一般の人がやれるで、たまに釣りに行ってもそのクランクとテキサス の、 あのローテーションでできるようにしたい、でさらにはそのさっきも話、まあ、大森さん多分話したかもしれないんですけど、バルサクランクとかウッドのクランクってカバークランクするとぶっ壊れんすよ。
あ、さっき大森さん言ってた。
小森さんね。
小森さん言ってた。
小森さん言ってた。
あの、後ろのヒートがね、潰れちゃって動かなくなるとか、あとは、本当にガーンってぶつかったら、まあ、これも、これバルサクランクありますけど、こんな感じになっちゃうわけじゃないですか。
はいはい、
これでね、もうどんどん壊れてっちゃう。
浸水し。
もう、浮力も全然変わってきちゃいますし。で、それは嫌だった。だったら、高浮力のインジェクションができるなら、プラスチックでインジェクションでやろうと。で、ヒューリーができて、で、もうそのテストの時からすごいやっぱり釣れて、すでに今年1月の時に三島でも釣ってるし、そう、やっぱちょっとあの濁ったりとか風吹いたりとか、あと浅すぎて他のクランクでそこ釣っちゃってダメだった時にはもうこれはとにかく釣れる。
僕去年ヒューリー波が来た。
はいはい。バイトがね他のクランクと違うアグレッションバイト、威嚇系のバイトですよね。ガーンって当たってくるから。もう全然乗ったら外れないっていう。で、もうハマったらもう他のクランクは。
軽いですよね。
そう、ML で
い
けるから。
うんうん。巻き抵抗がそう。
はい。
水付けがいいんでしっかりとね。泳いでくれてるっていう。まあそんな感じですよ。
だから。それこそ本当に、なんかヒューリーあんま、そこまで、あの、
うん、
周りの人使ってる感じしないんだけど、
うん、
楽しいというか、なんて言うんだろう。なんかアメリカンな。
そうっすね。
投げやすいし。
投げやすいし。
乗って、な攻撃的な気持ちだったりとか、荒れて強く気づいてもらわなくちゃいけないとか、そういう時に、あんまりだから、でも変わりのないもんだからいいと思うんだけどね。うんうん、
だこれはこれですよね。
だからちょっとみんな、すげえクランクが、うん、あの、タイトになってる
そうそうそうそう、まあ、RTO もやっぱりタイトな方じゃないですか、うん、これだってで、まあ俺なんかよくやるのはやっぱりその RTO のクランクとこのヒューリーっていうのはすごくやっぱりそのローテーションが効くので、うん、まあ大きさも実はあんまり
ニート
そうニートね、匂いもちっちゃいんですよ、ほら全然こうやって見るので
長さ短いです、ね、
そう 1.5 と実は長さ的には一緒、
いや 1.5 より短い、
あ、まあ、この
ボディ
ほぼほぼね、
うん、ほぼほぼそう
です、これがやっぱ結構効くところで、 対抗があるから大きいって見えるんだけど、うん、そうでもないっていうのは、うん、だから本当にシャドーカバーバンバン当てるときはこっちは投げやすいし、ヒューリー使ったときはヒューリー使ってもらって、でまあそのもっとそのなんだろう、ロングリトリーブで攻めたりするにはRT を使ったりとか使い分けたり、あとまあちょっとクリアアップしちゃったりとか、不安なところは RT を使って、でまあごちゃごちゃっとしたところとか、もっとカバー濃いところ、あとは濁っちゃったり、風吹いちゃって強い風が吹いたときはフューリーっていうふうに使ってもらえば、それだけでも全然ローテーション効くし、いいとは思うんですけどね、うん、
そしてミッドが出るからね。
そうだ、
ミッドも気になるってことですよね。
僕ミッドめっちゃ楽しみにしてこのモデルは、じゃあマキガの今出てるフューリーって浮力も高いからさ、巻き、うん、基本的に早くやんないと、だからグーって巻いてるともう背中出てるじゃん、
ね、
トップコートで使えてしまうぐらいになるけど、ね、ミッドはグーってゆっくりボボボボボボボボボボボボって巻いてて、
そう、
ちょうどその30とか50ぐらい引けるから、
うん、
なんかレンジコントロールしやすいんだよね、
うん、
ミッドっつっても全然ミッドまでいかないもんね。
多分そうだと思うんですけどね、
2メーターとか行くんすかって言ったら行かないって言
って
たもん、1.2 ぐらいまで行けばいいぐらい、
ね、ちょうどいい、ちょうどいい感じだと思いますよ。
あっちの方が言ってたら普通に使いやすいというか、う
ん、これがちょっと特化しすぎちゃってるのところもあるんで、まだハマったら止められないですからね、ハマ、まあね、ったらもう
ちょうどそのアメリカものがわーわーみんな言ってる、
うん、
とこだから、多分塚野さんが今作ってる感覚が一番アメリカ問題で、
一番これが
もう多分
ファンキーですね。
ただストレスないからな、本当に去年フューリーブームが来て、
うん、
使ってた台風の時とかも、うんうん、で台風の時にミッド欲しかったの、
あ
ちょっと速度落としてレンジも下げたかったの、だけどこの強さでボコボコボコボコボコボコって行きたかったの、
うんうん、そうなんですよね、そうまあ、これはもう本当にそういうクランクベイトなんで、
それのなんかちょっといい色を持ってたから、ちょっと
そうなんです。
まあ僕あれもあれ一番今メインで使ってるのあれだけど、
バルテート
バルテート DD、
ああ、うん、
DD もね、
DD がすごいよく知ってる。
いや DD はね本当にまあ
レンジ変えるとこんな出れるんだって思って、
いやもうぶっちゃけ俺バルテットよりも DD の方がやっぱ好きっすわ。
うん、
あんまり乙女取れてる、
書いておきましょう、書いておきましょうか、
書いておきまし
ょう、書いておきましょう、
任せて、目玉入れ震えてます大丈夫
です、マジックで書いてあげるから目玉
まさか
まさか、
えありがとうございます。涙目になってる。涙目になってる。
ね、ルアーってやっぱ目玉なくなると寂しいじゃん。機能としては落ちる具合があるとしたら、
ね、
一応 0.5% ぐらいは効力落ちると思うんだ。うん、やっぱあるのとないのじゃ、うん。
ですよね。でもこれ。
やっぱマジックとかあれはそれでちょっと書いてあげれば、ね、うん、僕とかに言ってくれたらもうその場ですぐ。エドモンの目にしてあげる
涙目ねこれね涙目になっちゃってる、
涙目の頃だから
一応本当にもう何
もん
だよ
エドモンの目、ね、やらしたら天下ピンだよ
ワルテッド DD
これがいい、ね、クレートってテンション上がんない見てるんだけど、
いやちょっとね、うん、こんだけ前出されると何の話しようって決めてなかったのに、目につくルアーでどんどん喋っていくっていうのになって、でも逆に僕はまあ今塚本さんのところのウッドもほとんど使ってなくて、いや楽だからプラスチックばっか使ってて、買いやすいから、
ね、買いやすいですからね。
で DD にハマって、
この辺はねもうね自分の中では、ね。
言っていいルアーって言っていけないルアーがあるんじゃないの？大丈夫
だよ。ダイバーシリーズ？
いや、大丈夫でしょう、これは。うん、もう、俺はもう、全然、隅隠さず行きますよ。
それは何だろう？マンズの DD22？
え、違う。マンズの DD22
なかったっけ、そんな。
あります
ね。ありますね。バカみたいなやつね。
こんなもんですか。
あ、グースネックは使ってる。
グースネックは感
じる。グースネックちょっとね、代わりのものがなくて。
そう。グースネックはね、すごく。
あの、ウッドでは。あ、プラでは。
うん。
ちょっと変わりたいから。
あ、じゃあ。
久々に、あの、あれ。
そうそうそう。あ、
再開。再開。
自分のこと釣ってる。チッチ出てる。
グースネックはいいっすね。
この辺が、まあ、春先の、まあ、てか、ミドルレンジローテーションの中の。
ユニ君の、じゃあ、ミドルレンジローテーション。まず1個目が、ウイグルアート。
いや、テッケです
よ、うん。それはテッケなんですよ、実は。ドランカーっていうやつね。
全員、すっげえ速度で突っ込んできた。わかってるよ、目の前にウイグルアートあったから。
あ、本物じゃない。
ウイグルアートが、テッケの方がもっと暴れんでしょ。
テッケルのめっちゃ暴れます。
音もね。
うん。あ、ちょっと待って、これ、針があるから、
押さえて。
針を押さえて、
こっちが
ワンノック。これ、テッケル。
テッケル。
テッケルさん。
で、これが、あ、ちょっと多いの？
高音ですよね、しかも。
うんうん。
そっち、テッケル。
1個。
1個だね。で、
2個？ 2
個なんかね、そうな感じのイメージするけど、
うん、なんかちょっと、で、ちょっと黙ってもらえる？
お？
お、
この音は？
あ、これ、あの、チムシのラトルイング。
あ
ただ、まあ、あの、ここまではならないんですけど、今、12個一斉に振りました。
でも、これがほんとちょっと横に動くだけの音に出てますもんね。
うん。
ロールで音が出るから。
いいよね、
ロールでそんな出るのすごいですよね。
すごい。振って出るのはいっぱいありますけどね。
心臓イメージしたね。
ビーター
。この音いいっすね。チャッカチャッカチャッカチャッカね。
これまた、ボディの大きさとかで音変わるんだよね。
面白いっすね。
響き方とかも変わってくると思
う。いいっすね。
最近話したらラトルの音ばっかですからね。
まあまあ、うん。いや、ラトル大事。
ラトルばっかり入れてたから。
ラトル大事よ。
で、他、千鳥系が2つ。だから、ウイグルワートと、
まあ。うん。まあ、こっちが、まあ、春のミドルレンジで、
ドランカ
ー、まあ、ドラ、これが、まあ、ラウンド系のドランカー。
ドランカ
ー。まあ、で、あとウイグルワート。
ウイグルワート。
うん。
もう、2メーターぐらいの。
そうですね、2メーターぐらい。まあ、あの、もうこれとかこれっていうのはもう、春の定番と言われる、まあ、テーブルロック水系とか、テネシーリバー水系では、ね、春先に誰もが投げる。
うん。聞くけど、日本でもそんな投げる場所あんの？
まあ、あんまりないでしょうね。まあ、岩盤系のリザーバーとかではありですよね。
一回はめてみたいね、ウィグルアート。
ウィグルアート散々聞くけど、俺、全然、
なかなか釣れないですよね。
で、
まあ、こういう。で、まあ、その二つに対して、もうちょっとマーディだったりとか、いろんなところでもっと使えるのが、この、ラバラの DT6 とか、あと、DT6 とか、その、
ファットフリー、
フライ。
フィンガーリング。
そう、フィンガーリングとか。まあ、要は、同じような大きさのクランクなんですよね。あと、ディーブ、ベイビーエンとか、その辺もそうなんですけど、ごめんなさい。そういうふうになってきます。で、そこに、まあ、バレットと DD っていうのが入ってきて。
その辺が全部レンジ一緒？
レンジ一緒。
2メーターぐらい。
2メーター。まあ、元々のクランクベイトの中では激戦区と言われる、一番ここのまあ、クランクベイトって言ったら多分これのことを昔は指したなと思うぐらい。
ジャパンで2メーターダイバーパッて。
あ、ワイルド
ハンチ
なるか。ハンチとか。
ブリッツ？はい、MR。
MR
とか。MR2 メーターまで行くの？
行きます。
SR が 1.2 とかそんな。
そう、基盤ついてますからね。
急先行っすもんね。うん、リップスイート
メントです。あ、ワイルドハンチ変わったとこにラインアイついてんね。
まあ、うん、これは先行振動を稼ぐためのリップではなくて障害物を回避するのリップっていうふうに森戸さんも言ってるんで、
え、ワイルドハンチはでもこの一番ノーマルはそんな潜んないの？
潜んないですね。
そうだよね、この1だと潜らないよね。
1.2 とか
そんなもんだよね。
泳ぎの姿勢がね、
そう
なるよ。だってリップの先の方についてんだもんね、
う
ん、
そう
すごい面白い設計だねこれ。
うん、まあ本当名品の一つですよね。
使ってんね。
その色ね。
だそんだけ使って戻ってきてるんだからよっぽどだと思いますよ。分かんないという。そうで、まあ、これがまあラウンド系というか、まあ、大体2メーターぐらいのレンジのところでブレーキとか全部舐め込んでいくにはこれと、うん、でまあ、そこにまあフラットサイド、今回クラシックで、あ、クラシックだね、マーチン戦でも結構みんな投げてる上位の人を見ましたけど、まあ、春先って言ったらフラットサイドが強くて、でまあ、その中で、まあ、今チムさんが持ってるそれが開発感覚のチップで、まあ、ちょっとそのレンジを下げてグースネック、
うん
うん、で、あともう一つが、もっと、まあ、同じようなエンジンの中で、あの、ビーサー、ビーサーシリーズ。この辺とかを自分の中ではよくローテーションで組んでて、結構ね、この3つのタイプのフラッシュ、強い魚って全然違うんですよね。
違うよね。
全く違う。質が、そう。だからこの3つをローテーションしてきて、どれかに当たればそれで、あの、いいみたいな。逆に言うと、まあ、これで釣れなかったらこれで釣れるみたいなのが分かりやすいんで、
コンコロンって行くかと思ったら僕のズボンに刺さって
これも3回目ぐらい今日落とすたんびに、
そうビーツは何何
これは、ね、M7 ですね。それは
これ、あ、7なの、
7の方です。7がね一番タイトなんじゃなかったかなと思うんですよね、うん、
タイト
だった、うん、357だもんね。357
です。
そうか、そうか、7で2メーターか、
2メーターぐらいかな。で5が一番やっぱり使いやすいんですけど、まあ、今日ちょっと行ったところもリザーバーっていうのもあるし、まあ、最近結構7よく使うので、7、
なる
ほど、はい、まあ、この辺でローテーションを組んでいきます。まあ色はもうでも色はもうスカイコンディションで俺はやってるんで、
なるほど、
結構この辺はねえ、クランクはとにかく、もうちょいですね、今日もアイスの感じだけど、今日はそんなに言ったって水温上がってなかったし、雪も多かったからそこまで、
TO ごっこが楽しかったけど、
ね、まあ、TO ごっこしかしてないからね動画撮ったりね、
動画撮影してね、
欲しかったな、会って欲しかったな、
本当会いたかったっすわ、ね、まさか、ね、まさか来てるとは思わ
なかった、ちょっとしたタイミングで KTO ね、
KTO
KTO
KTO さん、
KTO じゃないな、
RTO
TOK
TOK
コウモリさん、コウモリさん、
あ、そうか、 TKO、
大森さんそんなでかいっけ、
身長ど
ぐ
らいなん
だ、もう俺ぐらいじゃないですか、
175ぐらい、
じゃあ別にリュウニ君がちっちゃくなるなもんね、
うん、そう、同じ等身大ぐらいです
かね、でほらモノマネする人らみんなちっちゃいからさ、
ちっちゃいですよね大体、本物やり
みんな、そ、あのジャイアントコイノキとかなってるけど、
あ、
コリキとかね、
残念ながらファットだね、
そうっ
すね、ファット
だ、太森さん、
太森さん
に来てもらってた、
太森さん、
太
森さんたった山線香みたいな感じだもん
ね、長さ一緒でね、
ちょっと厚みがある、
厚みがあるやつ、バルキーのやつね
楽しいね、
楽しい、
ルアーがこんなたくさんあると、
ルアーあるだけで喋ってられますから ね、結局は
まあまあ、そ
んなルアー持ってきてねえからなあ、ほんと
結構ね、松田さんはもうディープの人だから、
ウイグルアートかね、まあ、春と言ったらウイグルアート、
これ習わしで持ってきてるだけでしょ、だから
ウ
イグルアートで釣ってる話俺本当に聞かないんですけど、
ああ俺もだからそこまでやっぱ日本だとハマんないっすよね、
うーん、
そのなんでしょう、
みんな好きじゃん、
好き
ですね、
ブログの人らとかウイグルアートはブログのルアーじゃないの？
まあでもそんな感じ
です。ジャパンでは。
でね、結構ウイグルアートも、でもアメリカでもぶっちゃけ、本当テネシーリバース池だけですよ。
ああ。
うん、あの、ちょっとクリアな岩盤質で、スモールもスポッツもラージもいるような、あのところ。だから私がアメリカ行った時のレイクノーフォークとか、あとほらそう、テーブルロックとか、ああいうマウンテン系のリザーバーのクリアっぽいところ。で、岩場に、あの、日本にはあんまり馴染みないかもしれないですけど、岩場にザリガニがめちゃくちゃ入ってんですよ。ロックの岩があるじゃないですか。あそこに、もう、なんかマンションみたいな感じで、穴にスポスポスポスポ、こういうところにスポスポスポスポザリガニが入ってて。
本当にこれザリガニだと思って使ってんの？
そう。だから、ウイグルアートって普通に使うとめっちゃ値上がるでしょ。これこのままコート泳いでくるわけですから。
水平。
そう。で、それを、あの、60度バンクでしたっけ、
角度がなんか
角度が。そう。お作法があって、 そこのところをこうベリベリベリベリベリベリってやっていくんですよ。でこうやってた時に岩をしっかり舐めれて、で適度にスタックしながらこうパンってバーンさせてスタック外してとかやったりするとこれがちょうどよくて、
そう、まあね、なんたらバーン、
そう、まあ、バーンさせてやるんですけど、あと浮力を要はひっついてグッてかかった時に浮力うわって浮かないように浮力を殺したりして、舐めて舐めて舐めて、でその時によく口取るっていうのは要はザリガニの行為、要は何もないところでこうやってやったりするから、こういう風に来るよりはちょっとでもこういう、まあ血取らないのがいいんですけどね。でグラあのリップラップとかグラベルで作るロックエリアで使うのにウィグラブ、そうで、いろんな種類のザリガニいるんで、赤いだけじゃないんで、紫だったり茶色っぽいとか、
黄土色でしょ、
そう、黄色っぽいやつは、う
ん、あれ本当にあれザリガニいるの、
ね、いるんですよ。だからザリガニカラーだけでいっぱいあるんですけど、ただその時で逆に言うとそこだけ
割とだからなんか本当にあの似せたものを作ったり似せた使い方をした結果の方のルアーなんですね。
ルアー、うん、そう、ただ他のところで使うと値がかかるしすぐなくなっちゃう。
本当になんか日本でウイグルワードバッチリ使いまくってる人、うん、
だってウイグルワードなんか証言じゃないから1日に20個ぐらいなくすんじゃない
か
な
って
言われ
たら、うん、
回避しないですからほとんどね、うん、だから岩とかに当たってもこうじゃなくてこうに進み込んじゃうような感じで来るから、うん、
でんぐり返しもしないです。
でんぐり返しするやつもいます。
でも、まあ、その前に
も
針が当たるもんね。リップ当たると同時に針当たってるもん、ね、
でんぐり返し下はこういうふうに動いてるんですよこいつら。
で当たって跳ねて
ぐるぐるぐるぐるぐるって戻ってきたりするから、まあ、それが逆に言うとザリガニっぽいっちゃザリガニっぽいじゃないですか、うん、まあ、そういう感じのイメージもあるんですけど、
外国アメリカンクランクとかで有名なやつで、あのジャパン太陽というか全然リアルにあのこれ使えますよアメリカというか外国の、
はいはい、
つったら
ありますよ
有名なやつで
TT6 か
な。あと、うん、まあでもここ俺はこれかなと思いますよね。ファットリシャって、ファットこのフィンガー、
本当シャローマンだから、
あ
ハンプバックミノと、
ああ
なるほど、あれはいい
ですね。マンズの
ベイビーワンマイナス。
ベイビーワン。
ベイビーワンマイナス。ワンマイナス。
ワンマイ
ナス。
いや、でも、あの、それもありますよね。
大場さんも普通に亀山でベイビーワンマイナスで作る。あの、教えてもらった時に。
ベイビーワンマイナスは
俺も。巻物塾で、普通にワンマイナス使ってたって
。俺も好きだな、ベイビーワンマイナス。
ハンプバックもいいよね。
うん。
大場さんの巻物塾めちゃくちゃ勉強にな
った。バイブレーションですって言ってました。
あの後バイブレーション、
あそうだもんね、一緒に行ってました。
そうそう、あの大会2人で料理行くと組んで大会出て優勝した。
優勝した。
えそれ何組ぐらいで出た優勝って言って、
20点ぐらいか
な。ねあーちょっと数えてないかったら分かんない。
なんてか俺もその大会記憶ある。
結構ねハイウェイだった。
ハイウェイだった。
ウェイトハイウェイだった。
釣りまくった。
5本。5人、いや、2人で5本。
あ、そう。戦中5本か。
戦中5本のウェイトで、片方ゼロ、うん、あか、必ずどっちか
1本。1本
は、ね、
いくやつらないけど、うちはまあ、もう、1、4で、りょうにんさんで、
はいはいはい、
僕の1抜いてたら、りょうにんさんもっとウェイト行ってた。
あ、そっか、りょうにんが5本以上釣っててね。
ちょっと足、ただ、その危機を逃れた1本は、バイブレーション。
笑ったバイブレーション。
TN?NT?TNTN、うん、TN の60かな。
うん、
いいバイブだわあれ。
バイブレーション
すごい。40年間、まあその頃38ぐらいだけど、の、あの、謎が全部解けた、バイブの。
すごい。
めっちゃ自分の、なんか、苦手なロケーションを埋めれるじゃんっていう。
便利なんですね。
便利。なんもない、プアなシャローフラットとか、
はいはいはいはい、
だけど物が落ちててそういうとこについてたりちょっとまあ動きながらそういうのを頼りにしながらシュッシュッシュッって動いてるようなというか、なんかちょっとそういう1メーターぐらいでなんか丁寧に探るにはめ
ん
どくさいフラットというかをもうバンバン巻いていくっていう、
はいはいはい、
寝てる松村さんが
言う
てるんです
ね。あのレイクフォークでシミフォールやった時も、 俺初めてあの時教わって思ったのは、みんなシミフォールってすげえ深場でやってるイメージなんですよね。メタルバイブみたいな。
シミフォールとマキのバイブまた
違う違う。
二大巨頭みたいなもんじゃん。そうですよね。
だから、やっぱ俺もその時に思ったのは、シミホールがやっぱ浅いんですよ。クランクベイトよりも浅いレンジを引くのに。
マジで？
そう。俺それが、あの時。
あ、もう全然深いとこだと思った。そう。バッチカリーな釣りだと思ってたよ。
そう。あの、だから日本でそのシミホールが流行んなかったりとか、多分シミホールの意味がわかんないっていうのは、あの、現にみんな深いとこであるとしてるんです。だからバイブレーション深く潜らすのって、普通のバイブレーションって結構大変なんですよね。結局、ま、巻いたら浮き上がってくるタイプのものじゃないですか、うん。沈むけど浮き上がるから、深いところを均等にトレースするバイブレーションって、まあ、言っても結構しんどい釣りになってくるんですよ。で、
ラオラとか。
ラオラ？ラオ、あ、どうなんだろう。
ビアビタ。
ビアゴ系のバイブレーションは深いですよね。うん、レンジは。
だからおでこがちょっと一回クランク してるっぽいやつで。うん、わざと深いとこキープしやすいようにやってるんだよね、多分ね。
ただシミフォールとかの時は浅くて、本当クランクベイトよりも浅いところを、そうでそこを刻むんですよ、こうやって。
だからキーターその釣りしてたの、証言で。あの人、
いや、あれは多分
マキのバイブ、
そうです、あの清水さんと同じやつ
でしょ。そうだ、だからもう証言だと思ったもん、大場さんに教えてもらった時。
そう、サーチだと思います。
まさかあんなとこでバイブだと思ってなかったし、スキートの時見た時も英語しか喋られへんから、
うん、
もう分からへん、
うん、そうそう。
だもっとおばさん塾で、
うん、
ああでもそうだね、ああいうところ、
うん、
海馬では無理なフラット、俺が嫌いな、
うんうんうん、
分かる？
分かります、分かります。
あれ海馬で取れないフラットじゃん、うん、なんていうか、中
分かんないです
もんね、中途半端な、あの、うん、浅いんだけどね。
はいはい。
ド浅じゃないくって、
はい、
ほんでなんかもうちょっと強くないと
できないですもんね。
食わせれないというか、そうバドに負けたんだよ、ボッコボコに。バドだったら取れるかもしれない。
うんうんうんうん、
でもバドちょっと遅いじゃん。
そうっすね。
まあ、うちはもう今あるから。
ああなるほど。
ジリーができた。
ああそうかそうか。
もう俺はその時の悔しさがあるの。
そうっすよね。
佐々木くんにバドでボコに釣られて、ちょうど、で、
そうそう、
もう海馬は出ない魚だと思って、うん、なんかその、で、バズベイトも出る魚で、
うんうん、
多分あれ、バイブも食うと思うよ。だからあのなんか、チュープアなフラットがすげえ嫌いで、
うん、
バズほど強くないから、海馬はまあまあ食わせよりなんだよね、実は。うん、じゃなくて、もうちょっと、なんか、スイッチグッて入れる、あの空気の方じゃなく、なんかルアーとしてスイッチ入れられる強さがある方が、なんか不安な
状態の
フラットで呼びやすいなっていうのを何発か食らってて、どれも証言だから、僕証言苦手だったのよ。キュアで食わないから。
食わないですもんね。
で、どこにいるかよく分かんなくて、で、意外とそういうリップモノでトップの知り合いの人が、バーって巻いてて、沖から2メーターぐらい、あ、岸から2メーターぐらいで食いましたよとか、苦手な釣りやと思って。
キラキラで食わせる感じじゃないですもんね。
ハイバーもキラキラではないんだけど、なんか合わなかったんだよね、うん。
だからね、昔はクランクがすんげえ効いてて、
うん、
そのフラフラしてるやつなんか全部クランクで食ってたなんて、うん、今はもうそんな浮かない、ね、もうあんだけ人に入ったら、
ハイバーはまだ可能性あるかもね、
うん、
スピードがあるから、
うん、リアクションも取れますからね、
うん、
まあ、うまくクランクがやればいけんのかな、そしたらな。
でも僕はだからそれ、そのファイブの前に、
うん、
ハンプバックミノーっていうあのレーベルの
レベルにつ
なんかダメなの、え、
はい、いやまだまた作ってんじゃないですか、何気に。
あのなんかすごいちっちゃい、
ちっちゃい、
そうそうそう、
丸っこいっていうわけじゃないから、
まあ私のだってなんすかってね、バサーで、
ああ、それ知ってるわ、見てるわ。
ビブはマイナスとハブバックは。
あそこの横の水路でつって
た。そうそうそう、うん、結構使ってたというか。う
ん、チャッチいんだけどね、見た目。
チャッチ。
色も3色ぐらいしか売ってない。
3色ですね。うん、金黒、青銀、黒銀。うん、なんか
あれこそリペイントしたいわ、いっぱい買って。
ね、
難しい。でも、めちゃくちゃ好き。
あの、レンジが肝なんですよね、やっぱね。
その辺全部レンジ違うん でしょ。動きの質も違うけど。近いの。
ワンマベイビーマナスとハンバックは似て
る。まあ、ベル、
うん、
ちょっと
入る。動きは違いますけどね。
ちょっと入る、
ね。ちょっと入る。ちょっと入る。うん、
ハンバックはヌルヌルしてる。
いや、ワンマナスがヌルヌル系かな。
ワンマナスとかそれはもっと緩い。
うん、ハンバックはどちらかというとロール系の。
ただもリップ、なんかもう磨いたみたいなリップしてるもん、ね。
うん。そうそうそうそう。
そうパンが、踏み潰したパンみたいなリップしてるもん、
ね。クリーパンみたいなやつだよね。
あ、この
チューブ。なんていうの、エッジが下がっていくっていうリップ、斬新すぎるでしょ、
うん、
なんていうか正面に向かってリップってこ立っていくというか、エッジ入れていこう入れていこうという中、ちょっと下がっていく、ベロみたいになってるからね、ベロってすごいんだよな、
なかなか今売ってないですもんね、
売ってない、
売っててもなんかちょっとでかかったりするんだよね。
そうそう、
膨張してたけど。
そう。
なんか変化しやすいよね、ワンマイナス。日々入ってる背中に。怖い。でもその2つがすごい来て、マジでイジリーバグは、今55だけど、40から45ぐらいで、ちっちゃい方の薄いリップとかで作ったら、こいつらと同じぐらいの速度で余裕でそのレンジ負けると思ってるから、ちょっと戦うために それにぶつけれるものを作ってみたいですよね。
ザ
ーって負けるから。
いじりシリーズは驚愕しましたからね。あれはすごい。
あれは本当すごい。
結構いろんなものと戦わせて、バグはそれこそそういうワンマイナスとかハンプバック系、
うん、
トップでも使えるけど、
うん、
そのちっちゃくしてちょっとモデルが違ったら。水面直下系とできんじゃねえかと思ってて、で、まあ、スティックの方は、まあ、チムプルインパクトって言われてたから。
なるほど。
まあ、違うんだけど、まあ、どうしても、西根さん
と
鈴木さんが作った名作があるからね、
うん、
お尻やプロペラーってリップがあって、その、まあ、そういうのと戦うべく、全く違う機能、機構で出てきたときは天才だと思った
の。天才でしょ、
毎回なっちゃったの、
天才だと思
いました
。毎回大会
で出演、
うん、
あれあでもだいぶ釣ったよね、
だいぶ毎回
今日一昨年か、
そう一昨年、
一昨年だよね、一昨年に亀山でこっそりデビューさせて、本当に普通にリミットメイクできるようになったからね、
うん、
まあ、釣りが変わったんだけど、いろいろ。
だって色何でもありの大会でリミットメイク揃ってない人がいる中でトップオーダーで3本。
ああ、そうかそうか。
すごいことだよ、
ね。11月はそれでシングル入れたんだよな。
うん、
日本まで行ったっつったら松村さんが、あと30分あるんで頑張った方がいいんじゃないですか。トッパーに帰ってきてる。それは無理だよって思いながら G3 ワンド入って前2投目ぐらいで釣れた
からすごい、
ね、もう釣れるルアーができるとね、色の研究がまた
進む、そうです
よね、暗い系の色と、もうボワーンとした
り、
う
ん、
あのね、
シェードで使い分けたりとか、なんかいろいろ言ってましたね、
なんだっけな、次回その話からいきます、時間がね、あと1回だけ撮っていいですか、
いいですよ、
はい、じゃあ次回続きます。